はい、どうも皆さん、こんにちは。一人ビブリオバトル、日本国民のための愛国の教科書第2回でございます。将棋面たかしさん、2019年100万年書房から出てる本です。早速引用いきますとですね、110ページですけれども、こういう箇所があるんですね。しかし歴史の真実はナショナリズムと衝突することがしばしばです。19世紀フランスの思想家エルンスト・ルナンは、国民とは何かという有名な講演の中でこのように述べています。忘却すること、あるいは歴史に関して誤解することと言ってもいいと思いますが、そうしたことがネーション（国民）を創造する本質的因子なのです。だから歴史学の進歩は往々にして国民性にとって危険ですっていうですね。だからすごい、なんつうのかな、歴史の真実とナショナリズムっていつも衝突するんです。だから、その新しい歴史教科書を作る会とかね、あるいはその安倍晋三元首相が言ってた歴史戦ってやつって、あれって結局そのファクトとかどうでもええわっていう本音が彼らにはあり、で、彼らのそのね、南京虐殺なんてなかったんだとかですね、朝鮮ね、関東大震災の朝鮮人虐殺なかったんだとかですね、その、あれって、なんつうの、その事実とかどうでもいいんだよね。で、本当にね、なかったと言いたい人たちっていう本があるんですけど、それ読むとわかるんだけど、彼らって本当に知的に不誠実なんですよ。まあ、端的に言って嘘つきの集団なんですね、彼らってね。でもなんでそうまでして嘘ついてまでその歴史を書き換えたいかというと、その国民のナショナリズムというものにとって事実って都合が悪いんですよ。ね、先祖は美しくなければならないから。ね、だからその歴史を改ざんしてまで彼らはその、本当の歴史みたいなことを言いたがる。百田尚樹しかりね。で、そういった方々、まあ、杉田水脈さんとかもそうじゃないですか。で、そういった方々のその作る歴史っていうのは、でも、その、基本的には、そのプロパーな、いわゆるこう、アカデミズムの世界の歴史学者は、その人たちを、そもそも相手にすらしてないんですよ。なぜなら、実証性が何もないから、論文にもならないんですよ。で、相手にもされないし、学会でも相手にされない。で、これは、与那覇淳さんっていう歴史学者の人が言ってるけど、結局もう、粉飯物だし、そんなの、なんかタブロイド紙っていうか、月刊ムーのさ、その、UFO を見たみたいな記事に、いちいち学者が反応する方がおかしいから、無視してた。だけど、その無視してたのが悪かったんじゃないかって、今や、与那覇淳さんは反省し始めてるんですよ。ちゃんと、それ違いますよって言っていくべきだったと、与那覇淳さんは本に書いてるんですよ。歴史の終わりっていう本の中にね。で、まあ、今ね、その僕読んでる本で、戦前とは何かっていう本があってね、著者が、ちょっと忘れちゃったの名前。めちゃくちゃ面白いんですよ。で、まあ、タモリさんがさ、新しい戦前っていう言葉をね、その、徹子の部屋に出た時に言ったんですよ。それが2年前ぐらいとかだったかな。で、まあ、そういったね、その、今、日本って、その戦前に近づいてるんじゃないか、みたいな、論調ってあって、で、その、戦前とは何かっていう本の中で著者の方が言ってるのが、結局ね、その明治政府って、どういうロジックで国を作っていったかというと、そのレジティマシーをめぐる問題なんですよ、あれってね。結局その江戸幕府ってさ、260年実効支配して日本をね。で、とはいえこう、太平の世というか、割とこううまくやってたわけ。もちろんうまくやってない将軍だっていっぱいだし、だけど、その大老がそれをカバーして、そして、まあなんだろう、260年平和だったっていうのは、パックス徳川なっていうんですよね。西洋圏ではね。で、それをね、築き上げたっていう。で、じゃあそれを倒そうってなった時に、クーデターっていう形はなかなか取れない。で、そうする、ね、クーデターになるとそのレジティマシーっていうのがなくなるから。で、結局その、伊藤博文とか山形有朋とか、あのあたりのその、明治の志士たちですよね。 主に長州藩と薩摩藩の方々が、この人たちは結局そのクーデターになっちゃうと、いやいや、それでもその徳川家の威信っていうのはまだまだ残ってたから、国民というか、まあ当時国民という概念がなかったっていうのは第1回で話したけど、いわゆるその日本人というかね、日本に住む各藩の方々が、いやいや、江戸の大将に俺たち仕えてたの何なのあんたたち、みたいに言われるなって思った。で、それは正しいこと。で、その時に彼らが持ち出したロジックが、これがやっぱりその明治政府の発明なんだけど、天皇を担いだんですよ。ね？私たちは天皇に、その大政奉還ですよ。だから、天皇にまさに取り返すんだと、むしろ。日本を取り戻すんだと。安倍さんじゃないけど。で、じゃあ誰に取り戻すかって言ったら、彼らが選んだのが神武天皇という人なんですね。で、ちなみに歴史学の、分野で神武天皇が実在するって考えてる歴史家は皆無です。はい。神武天皇は伝説上の人物で実在はおそらくしてない。はい。で、実証的な証拠が何もないんで。で、実在が、確認されてる天皇って多分ね、紀元5、6世紀ぐらいからなんですよね。桓武天皇なんじゃないかな、一番古い、その実在したと言われる天皇ってのが。じゃあ、それってどっから生まれたかっていうと、多分邪馬台国の、なんかこう、なんだっけ、豪族同士の争い、なんか藤原氏とかさ、僕もすごい、歴史、弱くて、申し訳ないというか自分でもね、恥ずかしいんだけど、だからそういう豪族の争いの中で、ある種政治的に天皇ということを確立して、でもまさにそれもレジティマシーで、いきなり俺今日から大将っていうのはあれだから、そのね、古事記とか日本書紀の、ああいう神話と私は血がつながってるんだよということを言うために、紀元前、660年かな？だから2600年とかになるんじゃない？今。だからその紀元前600年に神武天皇っていう人がいてねっていう神話をでっち上げたの。ね。だからこのでっち上げの人なんですよ。この、神武天皇って。で、神武天皇が実在するって時々フェイクニュースが流れるけど、全部嘘なんで。で、だけど、この明治政府は神武天皇という人を担いだんですよ。で、これがすごく、戦前の正体の中で指摘されてた、めちゃくちゃ面白かったのが、それがすごいいいムーブだったというか、賢かったと、明治政府は。なんでかっていうと、すごい、まずその天皇を担いだっていうのは、すごい、説得力があったわけ、国民にとって。結局、その征夷大将軍っていうかさ、その鎌倉、要は武家の時代に変わるときに、ね、公家から武家に変わるときに、いわゆるその、なんつうの、日本では権威と権力の分権って言われるんだけど、権威は天皇が持ってて、権力は武家が持つっていう、そういう構造だったのね。で、その武家、つまり、まあ、江戸幕府って武家の系、ね、系譜なんで、じゃあそれを、その、京都御所の天ちゃんが、天皇が、徳川を、なんつうのかな、保筆とか言うの、ああいう、まあ、ちょっと難しい言葉わかんないけど、要はその、徳川に権力、権力は、徳川の権力は正当だよって言い続けることによって260年徳川幕府があったわけ。江戸幕府があったわけ。で、それをもう一度天皇に取り戻そうぜ。権威も権力も。みたいなムーブが、その、明治維新なんですよ。だから、実はね、これもその本で知って面白かったのが、なんかね、英語でさ、明治維新って何て言うかって知ってます？僕も知らなかったんですけど。で、維新だから、なんかリニューアルとか、なんかそういうこと、なんか、ね、プログレッシブみたいな話なのかなとか思ったら、実はね、あれね、で、唯一その無血革命とか言うから、レボリューションって訳すとかありかなと思う。でも、実はね、あれね、英語で訳されるときは、リストレーションって訳すんですって。で、リストレーションって、英語はどういう意味かというと、王政復古なんですよ。だからあれ、復古主義なんですよ、実は。だからその、中世という暗黒時代を忘れてというか、キャンセルして、そしてその公家の時代に戻ろうぜっていう号令をかけたのが明治政府で、でも明治政府のすごいしたたかなところは、実は、公家の時代に戻ろうぜと言いながら、実は天ちゃん自身を尊敬してるわけではなくて、天皇はお飾りなんですよ。あくまで武家、新しい武家としての薩長連合なんですよ、あれって。 だから結局そのなんで神武天皇なのかっていうのがここで重要になってくるんだけど、なんで桓武天皇じゃないのっていうと、桓武天皇になると史実が出てくるんですよ。でそうすると桓武天皇が言ったこととかが残ってたりとか、ね、どこに古墳があるかとかも分かってたりとかするから、そうするとその桓武天皇カラーっていうのと、そのなんていうの、こう弁証法的に対話しなきゃいけなくなるんですね。ところが神武天皇って実在すらもね確かめられてない神話上の空っぽの入れ物だから、何一つ分かってない存在なんですね。で何一つ分かってない存在だからこそ、そこに自分が言いたいことを代入できるっていう便利な存在なんですよ。だから明治政府は神武天皇を選んだんだって書いてて、ああそういうことなんですかってめちゃくちゃ面白かったんだよね。だからなんかちょっとこれね、クリスチャンの人にしか伝わんなくて申し訳ないんだけど、なんつうのかな、例えばね、そのキリスト教がまあユダヤ教の方がいいのか、まあとにかくね、こう旧約聖書の、いやいやもう私たちはね、そういろんなこう予言書とか読んできたけど、やっぱり原点ゼね、グラウンドゼロであるアブラハムに戻ろうってとか、ヤコブに戻ろうとか、イスラエルに戻ろうとかね、そういう王政復興が行われたとしてするじゃないですか。でむしろバビロン捕囚時代というのは暗黒時代で、ダビデとか忘れてっていうムーブがあったとした時に、アブラハムだとあまりにもアブラハムの物語ってその文献が多い、多いっていうかあるじゃないですか、創世記にね。だからそのそれに立ち戻るんだったらみたいな感じでツッコミも来るわけだけど、これさ、あの旧約聖書にね、その出てくるメルキゼデクっていうね祭司が出てくるんですよ。メルキゼデクっていう、だから、シャロン、サロムの王っていうのかな。だから、で、その伝、で、もう本当に神秘的な人物で、アブラハムを祝福した祭司なんですね。で、これがまたヘブル書にまた登場したりするんですけど、このメルキゼデクってあまりにもよくわからない存在なので、メルキゼデクに復古するんだって言ったら、結構自分が言いたいこと何でも言えちゃうわけ。で、明治政府が神武天皇を担いだのってこれだっていう話なんですよね。で、結局何が言いたいかというと、その国家神話を我々って作るんだけど、で、それの良し悪しはまた別に論ずればいいんだけど、だけどそれをするときに割と事実っていうのは都合が悪いってことがあるから、だからその史学、ね、歴史学とナショナリズムっていうすごい食い合わせが悪いんだよね。だからこそ、その、日本のナショナリストの方々は教科書を書き換えたいんです。で、それに対してプロパーな歴史家の人はちょっとそれはちょっとさすがにないんじゃないですかみたいなせめぎ合いが あって。だけどあまりにもプロパーな歴史家の人が、歴史学者が、そのもう奮発者なことを言いすぎてるから、百田直樹さんにせよ、安倍晋三さんにせよね。だからもう相手にするのが自分を貶める行為になるから無視してたんですよ、ずっと。で、無視してたら、だんだんそれが事実みたいなコンセンサスが出てきて、まさかそうなるとも思ってないから、プロパの歴史の人はね。みたいなことを、米葉淳さんという人が書いてて、ああ、面白いなと。次行きますね。で、また歴史の話なんですけど。112から115ページですね。このように一口に歴史といっても、19世紀ナショナリズム的な歴史と現代歴史学における主流があり、この二つは根本的に性格が異なるものです。まずこの事実を知っておくことが重要です。さて、一般読者やマスメディアは歴史の真実とは必ず発見できるもので、歴史家はそれを語るものだと思っています。ところが現代歴史学ではその点で意見が分かれているのです。つまり、どのような歴史叙述が過去の真実を語るのか、その条件をめぐって議論が分かれているのです。これは非常に哲学的な問題です。中略して、さて、歴史の真実を探ろうとすれば、誰かの証言や書き残したものに頼るしかありません。しかし、羅生門効果によると、どの証言も文書もある視点から解釈した結果にしか過ぎないわけです。これね、例えばの、僕ね、またいつか紹介するかもしれない、日本は本当に和の国かっていう本があるのよ、ね、吉木さんっていう人が書いた。で、 その中でね、あのね、古事記とね、日本書紀ってね、割とに、あの、近い時期に編纂されるんだけど、スタンスがだいぶ違うんだよ。で、それって、実はね、どっちがどっちか忘れたけど、確かに日本書紀の方が、当時、その、お付き合いのあった中国に向けて公式に書かれた。で、古事記はむしろ、その日本人に向けて、内部に向けて、その神話を形成し、自分の当時の天皇の威信を確立するために書いたっていう。で、それで開きがあるみたいな話があって。だから、ことほどさように、その、羅生門効果ってまさに、真実は目撃者の数だけあるってやつじゃないですか。ね。芥川龍之介の、藪の中という小説。ね。黒澤明がそれを映画化した羅生門という、ね、その物語によれば、まさに真実って人の数だけあるわけ。だからその今のパレスチナガザ地区の難民として今飢え死にする子供たちがまさに手の中で死んでいっているお母さんにとっての真実と、エルサレムあるいは、テルアビブに住んでいて、ね、あの知り合いがあの時に人質を取られたんだよ。という人の真実は絶対違うよね、それはね。だよね。で、ワシントン DC で、ジャーナリストをしている、割とこう白人のエリートの人と、議事堂に乱入して逮捕された人の視点では、ジャニュアリー6って別の2つの真実があるってことになるじゃない。で、じゃあそれをさらに100年後の人が読んだときに、じゃあどっちが残ってるかっていうバイアスも出てくるじゃない。で、結局、勝者の方の文書が残るわけ。ね。まあ、有名な話で、その、ポツダム宣言受諾までの間に、その、天皇のね、玉音放送から。で、その間に、実は日本の陸軍って、もう文書を燃やすのにめちゃくちゃ忙しかったらしいんですよね。結局その、近々東京裁判になることは分かってたわけだから、その時に自分がした不利な行いっていうのは全部燃やしちゃおうってことが行われてたっていうことが分かってる。で、そういうことが起こるんで、じゃあそれを100年後の人が検証した時に、そのバイアスまでは分かんないわけよ。っていう、すごい複雑な問題が歴史学には横たわってるわけ。で、続き、さらにその証拠をどのように解釈するかも歴史家の視点によって異なってくることになります。過去の証言はその証言者が色眼鏡で事実を見た結果です。そしてその証言をある歴史家が検討するとき、その歴史家も色眼鏡をかけているわけで、二重の色眼鏡の存在を前提にしなければいけないのです。注略して、こうしてたくさんの矛盾する証拠や歴史家たちの対立する解釈が出てきます。それらを集めて吟味し、総合的かつ綿密に検討すれば、このあたりが真実に近いと言ってしまってもいいラインなのではないかという共通認識が少しずつ導き出されてきます。だからこれカール・ポパーの反証可能性ってやつで、まさにそのね、あの学問としての歴史学ってそういうふうにね、査読を経て反証可能性、これ私仮説として出しますけど、どうですか、この証拠で十分ですか、いや違う証拠がありますみたいなことをやっていく上で、まあ幅はあれど大体起きたことはこのあたりの幅みたいなことを厳密にやっていくのが歴史学なんですね。だから当然新しい証拠が見つかれば、その歴史は書き換わるわけだよね。で、このように現代歴史学は過去の真実を確定するのに極めて慎重なのです。ところが、一部の一般読者やマスメディアは、このような現代歴史学の慎重さをあまり評価しません。事実は見ればわかるじゃないか。こう素朴に考える人々にとって、現代歴史学は複雑すぎて何が真実だか分かりにくいのです。その点、ナショナリズム的な歴史は、国民、つまりネーションを正当化し、褒めたたえるという明確な目的に沿って書かれています。ですから、日本はこうだと断定します。その結果、現代歴史学が描く歴史の方がむしろ インチキじゃないかと言わんばかりの主張がメディアで幅を利かせるようになりがちです。そして多くの人々が日本国民の誇りを傷つけるような歴史は売国奴の謀略なのではないかと勘ぐり始めるわけですと。だからそのね、その新しい歴史教科書を作る会だとか、その安倍晋三さんの言う歴史戦とか、本当に僕からするとちょっと分半ものというか、もうくだらなすぎて、まさに相手にするのもめんどくさいというレベルなのよ。もうなんか知的に誠実じゃないから、事実とか彼らはどうでもいいわけだから。日本国旗なんてなんか500個ぐらい誤りが見つかって、それで直して、それでもまだまだ誤りがあるから、もうバカらしくてほっといてるみたいな感じらしいんですけど、その歴史学者からするとね。で、その百田さんの言うその日本に誇れる歴史をみたいなのの方が、でも悲しいかな、一般の人にはアピールするんですよ。なぜならば学問としての歴史って断定しないからね。だからそのなんていうのか、薬膳カレーとかさ、なんかその五穀米で作ったね、その料理とかってすごい味はこう質素だけど栄養になるじゃないですか。で、学問って割とそういう類で、料理で言うと。ところが、そのね、そのナショナリスティックな歴史、つまり物語として、これがこうだとかって、もう証拠とかどうでもいい、こうであってほしいに近いような歴史観って、あの食べ物で言うと多分もうあのハニーマスタードソースをドバドバかけたチキンナゲットみたいな、もう脳汁ドバドバな感じの食べ物だけど栄養がないっていうね。で、むしろそれがちょっと毒もはらむっていう意味においても、そういうファストフードなんで、だからそのファスト歴史とスロー歴史の戦いっていうか、じゃあどっちが有利かっていうと、やっぱりファスト歴史の方がアピールするんですよ。それで人は陰謀論にはまっていったりとかね、まさにその売国なんだっけ、その自虐史観を脱却せよみたいなのって、そういう風にして人気を獲得してきたっていうね、経緯があって、だからまあ今日の話はもうシングルイショーなんですけど、歴史学とナショナリズムは食い合わせが悪いと。そしてナショナリスティックな、そのもうイデオロギーを最初に決めて歴史を語る人の嘘歴史の方が、むしろそのマスコミとか世論受けがいいんですよ。ここが厄介で、だからなんかもうそれはほっといてとかってやっていくと、本当にナチズムとかになっていくから危なくて、だからまあヨナハジュンさんとかは、まあ、自分自身歴史学者としてやってきたけど、もう本当にバカらしくなって、まあ彼はね、そう曲性、そううつ病も患ってね、でやっぱりでもそれでもなんていうのかな、バカらしくて相手にしなかったっていうのは間違いじゃなかったのかと、ちゃんと驚いて、ちゃんとびっくりして、ちゃんと訂正していくっていう、その歴史家としての学者の中に引きこもるんじゃなくて、社会的にもちゃんと役割があるんだよとね、実証性のあるしっかりした歴史っていうのをちゃんと語っていくっていうことを我々は怠ってきたんじゃないかっていうことを、反省してるね、歴史の終わりっていう本があったりするんだけどね。このあたりのこう構造とかも含めて語らないと、なんつうのかな、その YouTube 広告で流れてくるね、日本の本当の歴史を知ってますかみたいな陰謀広告にコロッといっちゃうってこともあるんで、なんつうのかな。だからまあ僕、その一つだけ言うとしたら、やけに歯切れのいい人には気をつけろってことになるじゃないですか。ってことかなって感じがしますね。はい、ってことでちょっと短めですけども、今日は日本国民のための愛国の教科書第2回お送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。